はい、皆さん、こんにちは。イベントマーケティングのようこです。
ベリーズのコウスケです。
はい、6月9日金曜日、110回目のコウスケようこのミュート会場始まりました。この番組はですね、イベントレジストの平山コウスケさんとイベントマーケティングの樋口ようこが、イベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のはプロだからこそ思う、リアルの価値やイベントの魅力をお話しいただきますということで、今日もよろしくお願いいたしま
よろしくお
す。
願いします。
はい。まあ、6月に入って、今年も折り返し地点だななん
はい
て
はい。
いうふうに思ってますけど、なんか時期的にこの時期になると、お支払いとかにボーナス払いになさいますかみたいなですね、話も 出てきて、あ、もうそんな時期と思ってですね、お買い物もちょっと計画的に なるところなんですけれど。コウスケさんはそんな お買い物とかあれですかね？そんなに。
なんか、折り返しのところでまずそれが思い浮かぶんですね。
そうですね。なんか半年経ったなとか、夏になると、やっぱり、あ、もうボーナス払いの時期かとかですね。そういうキーワードが出てきましてですね。この間お買い物してて、久しぶりになんか、このワードを聞きまして、そんな時期だななんていうふうにちょっと思いましたけれども、あ、今日はですね、そんな計画的なご利用ということではないんですが、ゲストの方に、お話を詳しく伺っていきたいなというふうに思っております。改めて、本日のゲストをご紹介したいと思います。本日のゲストはですね、株式会社アップサイダーカード事業部マーケティング責任者の、上杉桃子さんです。
あ、よろしくお願いします。杉です。
はい、
よろし
よろしくお願いし
くお願
ま
いし
す。
ます。
実は、初めましてでして、また、ね、杉さんには今日、改めていろんな新しいことをですね、情報アップデートさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、早速なんですけれども、上杉さん、今、ご紹介した通り、株式会社アップサイダーのカード事業部でマーケティング責任者をされていらっしゃるということなんですが、現在のお役割から中心にですね、簡単に自己紹介いただいた後に、アップサイダーについてちょっと詳しくお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。皆さん、
はは い。
じめまして。株式会社アップサイダーマーケティング責任者の上杉と申します。はい。今はですね、アップサイダーというカードを皆さん、ご存知かわからないんですけれども、まだまだご存知ない方も多いかもしれないんですが、法人カードの、事業で、マーケティングを全般的に、監修しております。なので、いわゆるマスマーケティングから、展示会とか、カンファレンスのようなものへの出展とか、あとデジタルマーケティングとか、まあ、そういったところを全部含めて、一旦今私の方で、見させていただいているような状況になっております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今ご紹介にもありました、アップサイダーさんは法人カードをメインにした事業をされていらっしゃるということなんですけれども、そうすると経営者の方だったり、経理関係をね、担当されていらっしゃる方にはおなじみかもしれないんですけれども、改めてアップサイダーさんの事業概要というのをちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、もちろんです。では、すいません。ちょっと、簡単に、分かりやすくするために、ちょっと資料を、ご共有できればなと思いますので、ちょっと画面が見られる方は、画面見ていただければなと思っております。私どもですね、この挑戦者を応援する法人カードという形で、今、カード事業をやっておりまして、まあ、今までの法人カードさんと、何が違うのかと。 というところをちょっと中心にお伝えできればなというふうに思っております。で、はい、私たちなんですけれども、今、導入者数がだいたい2万社ぐらいになっておりまして、うん、主に、グロース市場に上場しているような企業様でしたりとか、あとは、まだ上場していないスタートアップの企業様を中心にお使いいただいているような法人カードになっておりまして、今、決済額1000億円を超えておりまして、今、ちょうどローンチからまだ2年半ぐらいなんですけれども、かなり多くの方にずっと継続してお使いいただいているような状況になっております。で、私たちですね、今まで法人カードといえば、例えば皆さんはメックスさんとか、いわゆる三井さんカードさんみたいなのをイメージされると思うんですけれども、何が違うかというのをちょっと簡単にここに書かせていただいてますので、見ていただけると、はい、ありがたいなと思います。で、一つ目は、限度額がすごく大きいっていう特徴がありまして、で、これ場合にもよるんですけど、他社さんカードの10倍ぐらい限度額が出ることがあります。うん、で、仕組みとしてはですね、銀行口座の残高の情報をもとに、予診枠を算定するという、はい、予診モデルを、独自に持っておりまして、まあ、これを使っているので、例えば、他の法人カード様だと、まあ、過去3期分計算書を出してくださいとか、あとは代表の方が、まあ、個人で信用保証をつけないといけないっていうケースがあったりするんですけれども、そういったものがないので、例えば資金調達したばかりのスタートアップの企業さんとかだと、あ、他社さんのカードの10倍ぐらい限度額出ましたっていうようなケースもあったりしますというようなのが一つ大きな特徴になってます。で、審査の期間もすべてウェブ上で行うので非常に短くてですね、もう最短で数営業日ぐらいでお申し込みから使えたりすることもあるので、すごく今カード欲しいっていうような企業さんにとってはかなり便利なカードかなと思っております。で、あとはすいません、ちょっと細かいんですけど、例えば明細データがですね、リアルタイムに、反映されるような仕組みを持っているので、いわゆる会計への遅れとか漏れとか月次でやっていらっしゃる企業さんは、悩んでいらっしゃったりすると思うんですけど、そういうのも、すぐに処理ができるので、まあ、非常に簡単にできるよというのが特徴になってます。で、あとはすごい細かいんですけど、まあ、機能もめちゃくちゃいろいろあるのでもし気になる方は、はい、ぜひ見て、てください。で、あとは、これにちょっと今書いてないんですけれども、基本的にカードの、発行枚数ですね、リアルカードもバーチャルカードもあるんですけれども、どちらも、発行枚数無制限でかつ無料なので、例えば、会社の私たちとか、前社の社員がカード1枚ずつ持ってたりするんですけど、何枚配っても、無料でお使いいただけますし、基本的に月額料とか年会費も、全くかからない形になってます。で、今はポイント還元も 1% あるので、はい、もう皆さん多分ここまで聞いたら使いたいと思っていただいたんじゃないかなと思っております。
なるほど、はい、企業さんが社員さん用に経費で使える分のカードを皆さんに発行するっていうこともよくあると思うんですけど、そういう使い方っていうのがこう割合多かったりするんですかね。
あ、そうですね、本当に企業さんによるんですけれども、例えば、本当に私たちみたいにもう全社員の方が、例えば、はい、イベントに必要な経費とか、まあ、例えば私とかだと、まあ飲食が出るところだとお箸とかお皿とか買わなきゃとか、あとはこう備品みたいなものを買っとかなきゃっていう時も、自分が持ってるカードで、まあ、私のお金を立て替えることなく払うことができたりしますし、はい、あとは、もっとこういわゆるデジタル側がないというか、実体がないようなカードですね、番号だけ発行できるものとかもあったりするので、まあ、例えばこれは広告用のカードに設定しておこうとか、これは、例えばSaaSの支払いに使おうみたいな形でこう用途別に分けていただくことで、まあ、会計処理しやすく、はい、していただいているような企業さんもあったりしますね。
なるほど。なんかすぐに発行もできるっていうこともあって、それで今 2万社さんでしたっけ、実績が。
はい。
ローンチ2年半で2万社っていうのもすごいですよね。
ああ、ありがとうご
す
ざ
ご
い
い
ま
勢
す。
い。
本当にでも、すごくたくさんのユーザーさんに支えられていまして、特に初期はなんですけど、本当にユーザーさん同士の口コミで、どんどん広がっていって、今も、使い続けていただいている企業さんばかりなので、本当に、ユーザーさんの成長あって、こそアップサイダーがあるなっていうような感じに、いつも本当に感じますね。
確かあれですよね。なんか限度額がすごい高いっていうのはさっきお話がありましたけれども、個々の社員さんが持つ場合、その個々の社員での限度も会社で決められるんですよね。
なるほど。
おっしゃる通りですね。会社さんに対して、割と高い限度額が、つくので、結構高いのを使いたいのって、広告費とかが多いんですよね。例えば、D2C の企業さんとかだと、この商品をもう今から売るぞみたいな形で、例えば Facebook とか Google さんの広告ガンと踏むみたいなところに、カードを大体使わなきゃいけないんですけど、ただ、今までの法人カードさんってそこまで枠が大きくなくて、例えば500万円までいくと、あ、止まっちゃったとかっていうケースがすごくたくさんあったりするんですけど、
なるほど、
そうい
じ
う
ゃあ。
ところが止まらないように、限度額を高く設定は、してますと。で、ただ、個々に渡すときは、例えば個々の人が1億とか使われたらすごい不安じゃないですか。いや、なんか、何々さん1億円まで使えるみたいなカード持ってたらすごい怖いので、なので、個々の方に渡すカードは、例えば、月額10万円までねとか、あとは、1回あたりの決済は1万円までねみたいな形で、5つぐらいの観点で、制限がかけれるので、そのあたりも、セキュリティ上も安心して使っていただくことは全然できるようになって
そ
ま
れ
す
は
ね。
個々の導入した企業さんが決めていいってことなんですね。
おっしゃる通りです。管理画面の方で、もう全部決められるので、このカードはいくらみたいなのを、企業さんがご個人で、全部設定していただくことができます。
なるほど。先ほどね、利用例ですごい分かりやすかったな、広告費に使うっていうような事例があったんですけど、やっぱりその工期を逃さないで、ここで大量に露出を増やしたいとか、そういう時に、限度額というハードルを超えてできるっていうのは大きいですね。
そうですね。今まで、そういうカードさんがそんなにたくさんはなかったっていうのが、特にスタートアップ企業さんの中では、かなり課題としてあったので、割と私たちはそのあたりに、重点を置いて、企業さんの課題解決を、頑張ってやってるっていうような感じになってます。
なるほど。伺っていくと、この番組を見ている視聴者の方には、イベント制作側だったりとか、イベント、主催、運営側の方だったりも多くて、イベントといえば後払いになってしまうので、支払いサイト、入金よりも出金が先になってしまうっていうところで、なかなか、そこに対して、これだけの額扱えますっていう資金的な部分で、参入できなかったけど、もしかしてそのカードを持てば参入ができるかもしれないっていうところも大きいかななんて思ってお話を伺ってたんですけれど、やっぱりイベントとかでのアップサイダーさんの使用した場合っていうのメリット大きそうですね。
ありがとうございます。おっしゃっていただいている通り、私たち、いわゆる後払いなので、カードとしては、先にお金が出ていくことなく、例えば備品とかの購入ができるっていうのもおっしゃる通りですし、あとは、例えば、イベントだけで、買わなきゃいけない商品とか、あとは、現場の人が、当日なくなってしまったものを買いに行かなきゃいけないとか、そういった形で結構必要になる方がすごい多いと思うんですね。で、なので、そういう場合に、他のカード会社さんのカードとかだと、例えば発行料がかかってしまうので、カードたくさん配るの難しいみたいなことってすごいあるんですよね。1枚あたり、例えば3000とかかかるみたいな。で、しかも10枚までしか発行できませんってなると、もうそれ以上発行できないので、単純に経費精算用として配るっていうのはできないんですけど、私たちのカードの場合だと、当日イベント参加する人だけでも、リアルカード、 のものを、うん、例えば30枚とか発行してもらって、で、1枚あたりの上限額1万円とかに設定してもらって、まあ、必要だったら買ってください。うん、で、イベント終わったら、うん、もう解約するっていうことも、全然すぐできちゃうので。
短期契約みたいなものも。
あ、そうですね。うん、もうカードは、いくら作って、解約しても、うん、無料ですし、特にそのあたりの制限っていうのはないので、基本的には、例えば辞められた方の、がカード番号を知ってしまってると、不正利用とかにつながっちゃうケースが結構意外とあったりするんですよね。なので、そういうのを防ぐために、はい、もう辞められた方とか、短期でいらっしゃる方がもういなくなったときは、もうそのカード解約してくださいっていうふうには、お勧めしたりしてるので、まあ、そういう形で運用してもらえると、非常に便利かなと、はい、思います。
イベントのようにちょっと組織体が変わってくるようなチーム編成のイベントだったりとか共催イベントだったりとかいろんな形でイベントの主催形態も変わってるとそういうところにも便利そうですね。
そうですね。なので実際こうイベントとかを例えば半年に1回とかやられてるような社団法人さんとか企業さんとかで、はい、まあ、そういうふうに使われたいっていうようなケースとかも実際あったりしますし、はい、私自身もカンファレンスとかイベント出展してる時とかは急にパンフレットもなくなっちゃったみたいな時があったりするので、
よく聞きますね。
なんか印刷会社にそのまま行って株払ってみたいなのも自分持って帰なくてもできるんで、すごい心理的にも嬉しいですし、めちゃくちゃいいなっていつも思ってます
ね。やっぱりご自身の経験とかもこう踏まえてあると今上杉さんがおっしゃったようにマーケティングをされていらっしゃる業務としてされていらっしゃる方にとっては嬉しいサービスなんだなっていうのを改めて思うんですけれど、ちょっと話題を変えまして、改めてそのアップサイダーさんで、上杉さんがマーケティングを担当されていらっしゃるというところで言うと、今、アップサイダーさんが2万社もですね、実績があるっていうところって、やっぱりマーケティングの戦略が、きちっとハマってですね、展開されていらっしゃるんだなというのもすごく感じるんですけれども、上杉さんの部署ではマスマーケティングからデジタルまで幅広くマーケティング戦略を展開されていらっしゃるんですよね。
あ、はい、おっしゃる通りですね。特に昨年の、9月から、今年の2月ぐらいまでですかね、タクシーの広告とかもし見られた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、
そうだ
そうやってたり、はい、してたのとか、はい、本当にそうですね、いくつかノートとかも出させていただいてるんですけど、スタートアップとかカンファレンスの ICC とかに出させていただいたりとか、そういうところも含めて、はい、鑑賞させていただいてる感じです。
あ、なるほど。皆さんもここで見たな、そこで見たな、自分も思い出していらっしゃると思うんですけれども、今日、6月9日ですが、先日は初となるユーザー参加型のイベントも開催をされたということで、そのお話についてもですね、ちょっと振り返っていきたいなと思うんですけれども、どうしていろいろなデジタルマーケティングやマスマーケティングも展開されていらっしゃる中でイベントも活用されようというふうになったのか、その辺のお話も伺わせていただいていいでしょうか。
あ、はい、もちろんです。ありがとうございます。こちら出していただいてるんですけれども、はい、ちょうど私たち5月の14日で5周年を創業から、迎えることができましてですね、意外と5年も経ってるんだなっていうような感じなんですけれどもど今回のイベントは本当にユーザーさんに対する感謝をお伝えするっていうテーマで、うん、やらせていただいてまして、でここに私たちは挑戦者を応援し続けますというふうに書かせていただいてるんですけど、まあ、基本的に会社として、事業としても挑戦者の方、スタートアップの方を応援 するという事業のコンセプトで、やっていてですね、でそこに共感していただいたユーザーさんがずっとこの5年間私たちをこう支え続けてくれたということに対する感謝の気持ちをこうお伝えしたいなということで今回企画をさせていただきました。で、まあ、マーケティングとしてはですね、はい、どちらかというとそのいわゆるファンマーケティングではないですけれども、やっぱり私たちって、本当に初期の方から、アップサイダーのことをすごく、好きでいてくださったりとか、うん、応援してくださってる方々に支えられて、ここまでこう、来ることができていて、で、やっぱりそういう口コミとか自分が知っている方からの、ご紹介とか、いわゆるレコメンドみたいなものって本当にこう何よりも信頼度が高いし、なんていうかすごい強いマーケティングの、まあ、一種のこう材料だと思うんですよね。なので私たちも本当にユーザーさんに感謝したいっていう思いもありつつ、これからもその輪を通して多くの方に私たちのプロダクトを教えてほしいなという思いで、今回は全体としてこのイベントの発信も含めて、うん、こう盛り上がるような形でご設計をさせていただいたっていうような感じですね。
オフラインで開催されたということでしたけれども、オンラインとオフラインとこう迷われたりとか、これまでのファンマーケティングということで言うと、ファンとの関係性を作るのと結構継続的なものになるのかなというふうに思うんですけれども、どういうふうにこう接点作りですとか関係作りっていうのを作られてこられたんでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、接点作りっていう意味で申し上げると、まあ、割と私たちその会社自体も意外とそんな大きくなくてですね、まだ正社員60人ぐらい の、はい、規模の会社なんですね。で、
はい、
かなりそのユーザーさんとか実際にご相談させていただく方との距離も非常に近い形でやらせていただいてて、で私たちの性質は、はい、グロースパートナーっていう、名称、うん呼んでるんですけど、はい、ただのセールス売るだけの人ではなくて、ユーザーさんの成長に寄り添うパートナーとして、支援する意味があって、なので、はい、本当に、日頃から例えばメッセンジャーとか、そういうかなりこう連絡を取りやすいツールで、コミュニケーション、セールスの方が取っていたりしますし、まあ、基本的にお客さんに対しては弊社の代表を含めてすごく誠実なコミュニケーションを取るようにしているので、かなり関係性深い方が多い、日頃からやっぱり多いっていうのは一つありますかね。ただ、その上で今回 の、 イベントは、意外とそういう方々はやっぱコロナになってからあんまりこうしっかり対面では会えないですし、なかなかやっぱオンラインの機会ばっかりになってしまいがちだったので、
はい、
今回私たちとしてもやっぱり対面でしっかり、顔を見て思いを伝えたいねっていうことでオフラインにさせていただいて、かつ節目ということもあって新しい、はい、プロダクトの展開のお話だとか、私たちの今後 の、 展望についても少しお話をさせていただいたかなっていう感じですね。
基本的にはじゃあユーザーの方が参加で、新規の方だったりですとか、これから検討されてるよっていう方、まあ、また別の機会が今後あったりもするんですかね。
ありがとうございます。そうですね、今回はほとんどもうユーザーさん限定という形でご案内させていただいてたんですけど、はい、今回オフラインイベントをやってみて、やっぱり非常にいいなというか、やっぱりこう皆さんと対面でお話できて、かつこう同じ空間を共有できるっていうのはすごくかけられない体験だなと思ったので、やっぱりこういうのを、ユーザーさん以外の方も含めて、どんどんこう大きくやっていけるように、うん、ちょっと今後はできればなっていうふうに会社でもちょっと話していたところなので、 ちょっともし、はい、またそういう機会があれば、皆さんにもご案内できればなと思ってます。
今回オフライン初めてされてみて、一番こう印象深かったことだったり、良かったのオフラインならではのメリットだなっていうふうに考えられてたことってありましたか？
ありがとうございます。そうですね。やっぱり、なんていうんですかね、来ていただいてる方とのコミュニケーションのこう熱量が全然違うなと思いました。今回の私の方で、いわゆるまあプレゼンコンテンツみたいなのを用意させていただいたんですけど、まあ、それをこう聞いて皆さんの反応とか、はい、実際こう、使っていただいてる中でのお声とかを聞かせていただくことができて、まあ、そういうのってもちろんオンラインでも聞けるんですけど、やっぱり、ユーザーさん同士も、まあ、ユーザーさんが来てるっていうの分かってるので、なんかそこでこう、アップサイダーの、まあ、一員というか、みんなにいただいてるこのコミュニティみたいなのを、双方でも感じていただけるっていう、やっぱりそういう、なんていうんですかね、オフラインじゃないとこう醸し出せない空気感とか、ユーザーさんとのコミュニケーションみたいなところが、やっぱり発揮できたので、そこは、やっぱりオンラインとは全然違ういますし、今後もやっぱりやっていきたいなと思えるところでしたね。
なんかオフラインイベントを経てのまたオンラインでのコミュニケーションもよりなんか濃く深くなっていきそうですよね。
そうですね。そこにも多分生きるだろうなと思いますし、参加したメンバーからもすごくなんていうんですかね、ユーザーさんとこういうふうに初めて対面でお会いできたっていうセールスメンバーも結構多かったので、そういう意味でも会社の中にとってもすごい影響があったんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。上杉さんは他にもスタートアップコミュニティなども運営されていらっしゃるということだったので、ぜひまた今日はこの配信でご覧になった方だったりとか、初の方も多かったかもしれないんですけれども、ちょっとイベント界隈の皆さんにも、こういったサービスで、推進していける新たなね、推進力を得たみたいな形でできるんじゃないかなというふうに思ったので、もしまたスタートアップコミュニティだったり、そこのコミュニティに参加できる機会があればですね、ぜひジョインさせて皆さんとお連れしてまた参加したいなというふうに思うんですが、近日の中ご予定だったり何かご連絡があればですね、この番組を通じたりイベントマーケティングを通じてぜひ発信させていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、すいません、私趣味でというか割とスタートアップの知り合いの方が増えてきたので、
はい、
スタートアップ界隈でこう皆さんちょっと飲みましょうとかっていうのをたまにやってるので、もしご興味がある方がいたら Facebook 友達申請していただければ、私を見ますので、はい、いつでもお声掛けください。
ありがとうございます。多分今、お困りの方だったり、結構ね、やろうと思っていることを、挑戦したいことをお持ちの方もよくご覧になっていただいているので、これを見て、あ、もしかしてできるかもというふうに思われた方は、ぜひ、上杉さんにご いただけたらと思いますので、はい、私もちょっとまた、ぜひ、そのコミュニティ混ぜていただきたいなと思います。
ぜひ、来てください。
はい、ありがとうございます。今日はですね、先週オフラインイベントを終えられたばかりで、お疲れのところご出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、本日のゲストはですね、改めて、株式会社アップサイダーカード事業部マーケティング責任者の上杉桃子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、はい。 上杉さん、コミュニティを運営されていらっしゃるということだったんですけれど、アップサイダーさんの中、授業って、あ、今までそういえばなかったんだなっていうところに、
ね、
皆さんのね、挑戦する気持ちを後押しする、すごく素敵なサービスだなというふうに思いました。
やっぱこんだけ短期間にこれだけ急成長してるっていうのは、なんかいろいろグロースハック的な、うん、こう、効率重視というところで、いろんなことをやられないとなかなか進まないだろうなと思う一方で、ね、一見イベントとかリアルって、非効率な方に思っちゃう人はいるのかもしれないけど、でも、やっぱ熱量とかそういうところを大事にするっていうところでは、なくてはならないというところは、うん、やっぱ大事ですよね。その、近くでコミュニケーションする。ネットワークするとか熱量を伝えるっていうのはすごく有効な手段なのかなとは思いました。改めて。
そうですね。また後期を残さずにですね、タイミングがよくやっていくっていうところでも、このサービスってとっても活用できる余白が多いなというふうに感じましたので、うん、またうちの代表にも相談してみていただいて展開していけたらなというふうに思いました。ということで、はい、改めて、プサイダーさんの、情報などは、またコメント欄にも入れたいと思いますので、お気に入りになった方は、そちらの方をチェックしてみてください。本日も30分ご視聴いただきましてありがとうございました。また来週も配信しますので、イベントマーケティング Facebook ページ、YouTube チャンネルへの登録よろしくお願いします。ありがとうございました。